いや今日もね始まりましたけど
始まりましたね。
どうキララちゃん最近。
そうです。
勘弁してくれー。もう
何何
忙しいんだからこっちだって。だんだやすのりちゃんとさ飲み行く約束してたの、それブッチしてきてんだからさ。
なんでいるんですか。
なんでじゃねえよ、収録してるっつってさ聞いてさ。いやもう毎回毎回ね、ちょっとどんどんどんどんテンション下がっちゃってんのこのラジオね。
ああそんなことないよね、う
ん、そんなことない。
リスナーは気づいてるから、何をもってしてラジオやってんの、何を伝えてんの君たち。
あなた誰ですか、ところで。
今言わすそれ。
急に入ってきたけど、
うん、言わずもがなだろうよ。劇団かまいたちのかまあた金助ですよ。わかんだろうが、恥ずかしいこと言わすんな。
座長じゃん。
座長。おい、ヘラヘラすんな。何をもってしてやって、何を伝えようとしてんの。はい、
座長、千秋楽お疲れ様でした。
いや本当ね、うん、すいませんこの忙しい時に来てもらって。
いいんだよ、うん、もう本当さ、お二人がやってるっつうからさ、うん、いやでもちょっとね、やっぱ悲しくなっちゃって、みんな今テンションね、うん、
じゃあ座長のテンションで見本見たいんで、東村一子と二巡キララと蒲田金助の聖の見本もらっていきましょうか。
行っちゃう、うん、まあいいよ、特別だよ。
東村明子と
二次組キララと
蒲田金助の
ミモスターオーナイ
ツ。
この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みにミモスターもなくお答えする相談解決番組となっております。
じゃあもう忙しいから、じゃあね、頼むよ、ちゃんとテンション。
あ、行っちゃった座長。
行っちゃった。いやねえ、何だったんですかね、
あの、ね、
ニノニーノは
ねえ。
はい、そんなわけでね、
もうお悩みいっちゃいましょうか。
行きましょうか、なんかね、このテンションでいっちゃいましょう、うんうん、はい、最初のお悩みです。ラジオネーム南国果実さん、32歳女性の方です。
はい、
明子先生、東島プロの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。私は芸能関係に疎く、家にテレビもありません。そんな32歳女ですが、うん、身も蓋は毎回欠かさず聞いています。ありがたいですね。
偏った、
うん、テレビがない、
偏った情報源大丈夫かな、
ね、ないからこそ聞いてくれてるのかもしれないですけどね、うん、身も蓋との出会いはたまたまポッドキャストアプリを初めて開き、試しにお笑いと検索しヒットした唯一の番組だったのがきっかけです。
すごい、ね、
そんな、いろいろあったでしょ。
なんか珍しく新規のお客さんや、うん、すごい。
まあ、あっこ先生の漫画ももともと大好きだったため、運命を感じました、
うん、ありがとうございます、う
ん、さて、ずっとお悩みを投稿したかったのですが、うん、悩みがないことに悩んでいました、
うんうん、
そんな私にもとうとう悩みができました、
う
ん、お悩みは、普段は社交的で元気で明るいタイプの私ですが、
うん、
東村ライブではシャイな自分が邪魔をすることです。
おうおう、
吉田プロライブに来てくれてるんです、
ね、来てくれてるのね、
うん、ライブでは皆さんにお出迎えとお見送りをしていただき、
うん、
本当に距離を近く感じられ、うん、完全満喫しております、
うん、
でもライブ後にありがとうございました、とっても面白かったですと皆さんにご挨拶したい気持ちはあるのに、
うん、
シャイな私が出てきて尻込みしてしまい、そそくさと帰ってしまっています。次回のライブではそんなそっけなく帰ってしまうシャイな自分を克服し、うん、熱烈メッセージをお伝えしたいです、うん、アドバイスをお願いします。これ悩みいい悩み、
最後片付けやら何やらして、うん、外に出ると待っててくださってる方がね、うん、いらっしゃって、それで写真撮った、お見送りの時もなんか写真撮ったりしてるんでしょ、みんな芸人さんたちは、
まあ、
人による。バードくんぐらいか、
ね、
お客さんが来てんのは。
キャラ芸人はこう、
うん、
あのメイクを落としてる間に誰もいなくなってるんで、
うんそうだよね、
寂しく帰ってるんですけど、日村さんが迎え来てくれるだけ。
私終わった後すぐね、お客さんと写真撮ったりしてるもんね、うんうん、言ってくれればね全然ね、
南国果実さんと会いたいのに、
南国果実ですって、あのリスナーですって言ったら別に構ってくれるよ、団長とかだって構ってくれるよ
一見ね愛想が悪く見えるかもしれないですけどね、メロン団長もね、
うんうんうん、
あの心は喜んでるからね、
うんうんうん、写真とか撮ってあげてよっていうのも偉そうやけど、全然うちの芸人さんたちいくらでも写真撮ってくれるよ、言ったら、
うん、
ね、
うん、そうですよね。石子さんなんかプロマイドを一回販売してた
全然昔の
私とアッコ先生が
プロマイドの、ね、劇見に行った次のライブプロマイド売ろうよ
嘘売る
え売ろうよ100円ぐらいで
じゃあアッコ先生監修したらいいかチェキなんだ
チェキ売ろうよ
チェキチェキ普通の値段で500円ぐらいのチェキ100円
その場で取るってことチェキ
チェキってそうでしょ
ああ、ああそうね
チェキとかチェキだとでも時間かかっちゃって谷川さんが早く
金沢の撤収がちょっと言うやん
言われ
めっちゃぶち切れて10時までに出なきゃいけないんでってすんごい顔で言ってくるやん谷川
さん、うん、谷川さんね普段そんな温厚なのにね、うん、ライブが押すと鬼のような顔で
撤収の時爆切れしてくるやん、うん、こっち
めちゃくちゃ怒られるそれは先生にキャラさんが言ってくださいとか言われるから、うん、怖いからね。
まあね、もうでも覚えたんで、うん、ぜひお声掛けしてください。
うん、
ね、
そうですね。まあはい、いやこれどうぞ お悩みですからね。うん、じゃあ身も蓋もないお言葉お願いします。
よ。
とりあえず谷川さんに声をかけるとテンパってるので良くない。
嫌な思いをして帰ること
になる、ね。まったりした人に声をかけてください。うん
そうですね、うん、ライブの時の谷川さんね、
うんうん、ピリピリした感じ全面に押し出してくるから、
うん、そうそう、うん、私もあんまり喋らないようにしてるもん、うんうん、次のお悩み
ロッキーぐらいから行った方がええんちゃう
ああロッキーだったのね、うんまあ、店員さんみたいなもんだから、うん、居酒屋の、
うんうん、そうそう
ねいいんじゃないでしょうかじゃあねじゃあぜひ南国果実さんまたね来てくださいね次のお悩み行きましょうか、はいナポリタンさん、
はい、
愛知県24歳女性の方です先日京都精華大学の講義に参加し初めて生の秋子先生のお話を聞きました、
うんうんうん、
ラジオと変わらぬ楽しいトークが聞けてとても嬉しかったです、
うん、
生徒さんからの質問に的確に答える秋子先生を見て改めて頭の回転が早い方だなと思いました、
うん、ありがとうございます
着物姿がとても似合ってました
ありがとうございます
また先生に会いに行きたいです、
うん、
来て来てさてお悩みですが、
うん、
私の性格にあります、
うん、
私は今年結婚と引っ越し妊娠を結婚し来年には子供が生まれる予定です
妊娠を結婚し
経験しですね
経験し、う
ん、結婚引っ越し妊娠を経験したんですねで来年には子供が生まれる予定です
ほうほうほう
初めての経験が続き悩みや不満が出た時、
うん、
旦那さんにすぐに言えずモヤモヤが溜まってしまう性格が悩みです、
うん
妊娠初期でホルモンバランスが崩れ、
うん、
普段なら何でもない一言が気になったり、
うん、
ストレスが溜まり旦那さんの前で大泣きしたりしてしまいます、
うんうんうん、
何かモヤっとした時私はなんで嫌な気持ちになったんだろうなどいろいろなことを考えてしまいなかなか言葉が出てきません、
うんうんうん、
モヤモヤやイライラが募ると黙って静かに怒ってしまい相手が話しかけづらいオーラを出してしまっていると思います、
うんうん
ちなみに旦那さんの性格は温厚で、
うん、
私が話せばきちんと聞いてくれます、
うん、
家事も協力的で大きな喧嘩はしたことがありません、
うん、
私よりも鈍感で自然体な人だと思っています、
うんうん、
ラジオを聞いていると先生の意見に共感することが多いですし、うん、自分の考えをはっきり伝えて説得力もある秋子先生に憧れます、
うん、
どうすれば先生のように自分の思いをズバッと言えるのか人に対して意見を言うときに心がけていることやコツがあれば教えていただきたいです。
あのね、もう妊娠中はホルモンバランスがおかしくなって、うん、すっごい感情の起伏が激しくなったり、
うん、
映画でもドラマでもそうだけどさ、うん、もうわけわかんなくなってコントロールできなくなるよね、自分が。
ああ、うん、そうなんだ。まあ今も妊娠中ですしね、
うん。まだまだひどくなるよ、これから。
へー。
もうね、なんでこんなことが腹が立つんだろうってことが腹が立ったりとか、うんすぐ泣いたり、すぐ怒ったり、でもすごい笑い出したり、もう、キツネ付きです。
キツネ付き？
キツネ付き状態。うん、妊婦はキツネ付き状態。だからもう、あなたが悪いんじゃなくて、そういうもん。うん、私の友達の女の人はね、
うん、
普段はもうすごい温厚なね、サバサバしたいい女の人なんだけど、うん、妊娠中やっぱおかしくって、
うん、
旦那さんが、旅行雑誌みたいなの一冊買って、
うん
ソファーにポンって置いてたの。普通のなんか、
うんうん、
なんか、温泉特集みたいな、
うん
ただの雑誌を毎月出てる、うん、ポンって置いてたら、もうね、ギャン泣きして爆切れ。
え理由は
なんでって私もなんで怒ったのって言った、うん、いや、だってって言って、その、うん、私はこんなにつわりとかで苦しんでるのに、うん、その、どっか温泉に行きたいなって感じで旅行雑誌を買ってきたことが許せないみたいなことを言ってたんだけど、普段だったらそんなことじゃ起こんないわけじゃん。うん、でも妊娠中だとそれがなんかもう、
うん、
許せないわけよ。もうおかしくなってるからね。うん、 だからもうまだマシな方なんじゃないの、この人黙りこくるぐらいだったら、
ね、そうね確かに。
私の友達の野口さんなんかいきなりさ、グラタンが食べたいって言い出してさ、妊娠中、うん、夜中旦那さんに、うん、で無理じゃん夜中からさ、うん、そんなファミレスもあれだしみたいになって、うん、旦那が明日じゃダメって言ったらもう反響欄で大暴れして、グラタンくれてるっつせーみたいな。普段はもうおとなしいのにね。
へーそうなるんだ。
もっとひどくなるよ、もっと大変、生まれてからもまだしばらくおかしいし、
うん、まあ、じゃあ例えば妊娠の時はまあしょうがないとして、
うん、
まあ、一応ここでね、あの聞かれてますの、
うんうん、
自分の思いをズバッと言える時に心がけてることってあっこ先生ありますか？
あのね、もうね、まあでもこれはまあ性格もあるからあれなんだけど、うん、あのね、私がいつもやってるのは、腹が立ったりとか、
うん、
嫌なことがあったりした時になんかこう規模を大きくして問題を小さくするっていうのを、まあ、いつもやってるんだけど、
規模を大きくして、
だから例えば、
うん、
例えば旦那さんが入れたコーヒーがめちゃめちゃ苦かったりとか、
うん、
濃かったりとかしたら怒りそうになるところを、うん、なんていうのかな、そのブラジルでコーヒー豆が発見された時は、
うん、
山火事でコーヒー豆が燃えて、うん、それをかじってうめえとか考えると、もともと苦いもんだしとかだ、そういうなんか、こう、思想をなんか遠くにパンって飛ばして、
うん、
なんてそう、ま、なんていうの、ま、マクロな視点で見るっていう。うん、
ああ、それでズバッと、うん、それがズバッと言える、あれ、
いや、あのね、私ね、別に普段ね、あれだよ、うん、結構、あの、心広いよ、普段は。マジで。うん、わかるやろ、私の心の広さ。
うん、結構あの、のんびり押してるしタイプ。
そうよ、そうよ、うん、そうよ。言って言って、もっと言って言って。そうそうそう、気遣いで、気遣い、うん。なんか、怒ってんのはさ、怒っても全然誰も傷つかないことで怒ってるだけだから。
うんうん、
そうでしょ、そのさ、
そうそうそう、
なんつうのこう。
で、調子に乗って、ちょっと、面白いと思って言い過ぎちゃって、うん、逆に自分で後で傷ついたりしてる時ありますもんね。あれ言い過ぎたとか言う。まあ、でも
そうそうそうそうそうそう、うん、だから翔平のこと前を怒りすぎたなとか、うん、ラップ事件の時怒りすぎたなとか、
うん、
そうそうそうそう、だから、うん、あのね、なんつうの、旦那さんにはやっぱり、うん、旦那さんに怒って文句言ったって、うん、いいことなんか一個もないわけじゃん、
う
ん、結局
そうでしょうね。
だからそう、共通の敵を見つけて、
うんうん、
そいつの悪口ばっかり言ってればいいんだよ、旦那さんとね。だから、うん、妊娠中イライラしてる時にね、二人共通の嫌な近所の人とかさ、
うん、
嫌なさ、例えばよ、マンションのさ、管理人が嫌だとかさ、
うん、
そういうなんか別のベクトルに向けて攻撃対象を旦那さんにしないのが大事じゃない？
なるほどね。二、うん、人でね、何か、別に自分たちと関係ない人のね、
う
ん、悪口じゃないけど、怒りを向けてればいいんだよね。
そうそうそう。
あ、それ、すごいですね。
そう。ベクトルを、だから、うん、あのね、自分から出てる矢印を意識的に視覚化するっていうか、
うん、
無理やり自分の中で。
うん、
今私のこう、で仕事場とかでも仕事してて、
うんうん、
あの、ベクトルが個人に行かないようにすごい矢印がいつも自分から見えてて、うんうん、その人に、例えばね、その、例えば、石子がアシスタント、ハガとか石子がアシスタントに来た時に、
うん、
なんでそんなこともできないのって、もっと早くやってよ、早くやってよとかって言って、なんか矢印がどんどん赤くなってそっちに向いてるのを、
うん、
ハガの時は気をつけないけど、うん、石子の時はちょっと気をつけるようにして、なんかかわいそうとか思って。
そう、ハガ君はもう傷つかないからね。
ハガ君は全然、
うん、
大丈夫なんだけど、うん、まあ。いじめみたいになっちゃうけど、でもいじめてないけどね、うん、別にね。だから、その、もう、あの、ベクトルの先を旦那さんに向かないように、
うん、
他に向けましょう。もう二人しかいないんだから、
うん。
生まれてからも手伝ってもらわんといかんからね。
そうな、うん、いいんですね。じゃあ、お言葉いきましょうか。うん、身もたもないお言葉、お願いします。よ、う
ん、私も言ってない。
いや、言ってる言ってる
全然言えてない。ユシパーも言ってない。影で言ってるだけや。
影どころかめちゃくちゃ表で言ったよ。ズバッと以外ないでしょ。
我慢してる、私も毎日。
それ我慢してたらどうなってんだよ。終わり？
終わり。私だって我慢してるってこと。
じゃあ、とんだ茶番が出たところで、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、mimofuta.r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろし、ミモフタステッカーをプレゼントします。
身も蓋もないと。
ギャースカランドのネタ合わせ。コント、悪魔の手まり歌。
いやー、わからんな。どうして一つ目の犯行現場におはじき、二つ目の犯行現場に万華鏡が置いてあったんだ。これらの共通点は何なんだ。
それはうちの村に伝わる手まり歌です。
村長さん、手まり歌って何ですか。
手まり歌の一番の歌詞におはじき、二番の歌詞に万華鏡が出てくるんですよ。おそらく犯人はその歌詞になぞって殺人を犯したのでしょう。
そうだったのか。この手まり歌は何番まであるんですか。
3番です。
となると次の犯行は3番の歌詞通りになるということですね。村長さん、3番の歌詞わかりますか。
もちろんです。
じゃあ歌ってもらっていいですか。
音痴なんで無理です。
え、
私人前で歌うのが苦手なんです。
いや、次の犯行が起きてしまうんでちょっと歌ってもらっていいですか。
あの周りに人がいなければ歌えるんで、いなくなってもらってもいいですか。
俺が聞かないと意味がないんですよ。じゃあこの手帳に歌詞を書いてもらっていいですか。
字が汚いんで無理です。
コンプレックス多いな。捜査に協力する気あります。
あります。
もしかして犯人ですか。
犯人じゃないです。
じゃあ字が汚いなら歌詞をこの携帯電話に打ち込んでもらえませんか。
爪の手入れしてないんで無理です。
どう気にしてんすか。
昨日ネイルサロン行き忘れちゃって。
ネイルサロン行ってんの。
はい、村一番のシティボーイなんで。
村でシティボーイはおかしいでしょ。じゃあもう歌詞が書いてあるもの何かないですか。なんか
歌詞が書いてある石像ならありますよ。
その石像どこにあるんですか。
初恋の相手とファーストキスした場所なんで言いたくないです。
いや、
二人だけの秘密にしようってばあさんと約束したんです。
じゃあもういい、もういい、歌わなくていいんで、もうちょっと語ってもらっていいですか。
語るのは戦争だけで勘弁してくれませんか。
どういうこと。
もうこれ以上語りたくない。
語れよ。もう次の犯行が起きちゃうんで協力してもらえませんか。
実は私、犯人らしき人見ちゃいました。
え、見たんですか。ちょ、どんな人でした。
口下手なんで無理です。
自分から仕掛けて言わないのずるくない。
じゃあ似顔絵描きます。美術の大学出てるんで絵なら得意なんですよ。
じゃあ似顔絵描いてくださいよ。
ハードル上がっちゃいます。
自分で上げたんだろうがよ。今もう早く描いてくださいよ。
手まり歌歌います。
音痴なんだろ。
歌わせてください。お願いします。
じゃあ歌ってくれ。
ありがとうございます。ドクドクドクドクズンズンチャ
ズンズンズンチャズン。
あ、そんな感じで始まる歌って言われたらもう歌いたくないです。二度と
歌ってくれよ。もう
二度と歌いたくないです。
人が死んでるんですよ。
実は私、犯人捕まえました。
捕まえた。どこいんだよ。
うちにいます。
じゃあ早く行こう。
うちゴミ屋敷なんで無理です。
協力しろよ。
どうもありがとうございました。
東郷の身も蓋ジャーナル。どうも東村プロの東郷でございます。
あ、東郷さん
だ。よろしくお願いします。今回私のコーナーですけれどもですね、ちょっと思いついたことがございまして、
はい、
あの前回の収録いつかはちょっと思い出てないですけど、はい、あの翔平さんとバードさんがちょっと喋ってて、
あ、はい、バードです。
2人でそれで2人喋ってるのを見て、先生がちょっと2人ぎこちないんじゃないみたいなことをおっしゃってた時あったんですね、
はいはいはい、
それで僕2人と同期なんですよ。
え、同期なんすか。
同期です、
ね。まあ大体同期ぐらい。
大体同期ぐらいなのに、うんうん、みんな全員敬語で喋ってるでしょ。
敬語でさん付けで。
さん付けでもう距離測ってるでしょ。
そうですね。
これはあのみんな仲良し東村プロにはもうよろしくない。ということでちょっと今回みんな3人を仲良くする企画を考えましたので。
ああ、なるほど。
はい。
はい。
いいですか。同期でいいですか。
翔平です。
僕も同期。
芸人始めて最初4年間原始人事務所にいた
けど。関係ないですよ。はい、全然大丈夫です。立派な、もう4年ですよね。原始人事務所だと8年分くらいになるんで、はい、なりますんで、
はい、
だからまあそういうことで、
はい、
でじゃあこういう感じしますか。僕と翔平さんでどっちがバードさんとこうナチュラルに喋れるか対決。
僕は固定なんですね。
そうです、
はい、でじゃあ3人で喋るとかじゃなくて、
うん、違う違う、
なんですか。
で
1ターンやって1ターンやってみたいな。そうそうそうそう。
で前回ちょっとプロフィール書くときにバードさんが東村プロ芸人で仲いい芸人いないって書いてたんで、
う
ん、
そうね、
勝った方がバードさんと仲いい券がもらえるっていう、う
ん、その称号を与えられるってこと
です
ね。
その称号の時点で俺ちょっともう距離ない
ちょい上な感じです
ね。そうです
そう、確かにそのアンケート取ったんですよね、
う
ん、この間、はい、
そうですそうです、
東村プロ内でね、はいはい、で仲いい芸人はいますかって書いてあって、うん、俺は特にいないって書いて、
特にいないって書いて、それで俺らはチャンスだなって思ったんですよ。あ、ていうか空いてるってことって思って、
まあでも逆に、うん、バードフミヤって書いた人もいなかったですからね、
うん、まあ、それはでもね、
やっぱだから合ってんすよ僕の合ってんすよ、だから
それはやっぱ距離置いてんのみんなでも仲良くはしたいんですよ本当。
あ、そうなんですね。
別の仕事が多いじゃないですか、
うん、まあまあまあいろいろやらさせてもらってるんで、
だから俺らちょっとね、このバードさんの開口していこうかなと思って。
あ、なるほど、うん、
そうそう、
あ、そういうこと。じゃあもうどっかのタイミングから敬語もさん付けも
禁止です。
禁止、
ここから禁止です。
英語は、英語、
英語はまあいいでしょなんかその英語を使わないわけにはいかないでしょ自然と入ってるから。
フリーズとかはダメですよね、うん、敬語になっちゃうから。
英語の中でも
いいよ、そう細かいのはいいんだよ細かいのはいいんだよ、はい、じゃあ次ゲームは敬語禁止でございますから、
はい、
じゃあどっちからいきます。
じゃあ敬語使ったらこれがなって、
もう敬語
は1000円
1000円で
罰ゲームとか、
まあまあ高いじゃん。
じゃあどっちからいきますか。
あ、言って、いや、友子さんです、ね、あくまで
から言ってもらえると、
じゃあ翔平さんですね
いやちょっと待って
はい、お願いしますよ、
はいはい、敬語なし、
はい、
どう、そっかそっか。
じゃあタイミングは
切り替えない。
じゃあこれで、
これで
これで、なんか楽屋でばったり2人しかいないみたいな感じでやりましょう。じゃあ
さん付けもなし。
なしよ、当たり前じゃないですか。
え、設定作るんですね。
設定はまあ2人で勝手に、
楽屋
仲いいんですから。
あ、仲いい、
うん、ってるわけ
だからね、はい。じゃあ行きましょうかね。
はい、お願いします。
いきますよ。
バドちゃん、最近どう DB の方。
DB ね、結構まあまあ頑張ってはいるけど、やっぱりその DB のまあテレビの仕事とかね、うんうんうん、増えてくる中で、まあなかなかヤムチャが呼ばれないみたいな葛藤はやっぱあるよね。あ、
なんでヤムチャ、
貴様は貴様は最近なんか仕事ではどういうのやってんの？
俺あんまり別、まあ大体ライブに出てるとかが多いから、そんな仕事っていうほどの仕事は、
あ、そっか、まあ、
ちょろっと。
おお、最近ライブのネタとか以外でなんかこんな仕事したみたいなのある？
仕事？
うん、まあただ俺で言えば、そのアイドルイベントで MC しましたとか、
あ、
栃木テレビで収録しましたとか、なんかお笑いのネタ以外で、
この前大喜利のライブに出させてもらって。
大喜利やるんだ貴様。
俺やる俺やる
、うん、意外にそういうのもやるんだね。
そうそうそう、いやもう結構大喜利、大喜利10人ぐらいいた中で一番、得点稼いで。
あ、え、意外と大喜利得意なの？
いや めちゃめちゃ得意で。
え、あ、てめえそうなんだ。
あ、バードちゃん俺のことバカにしてるでしょいや俺めちゃめちゃ大喜利強いから、
あんま
り、
じ
ゃバードちゃんより強いよ。
あ、本当に、うん、
全然余裕で。
大喜利やりたいね、そうなってくると、ね、
いやもうやんないけど。
やんないんだね、うん、まあまあそれ
やんないけどさ。
いやだからなんか公開収録とか今後さあったら、
いやもう前からなんか、うん、バードちゃん俺を見下してんなと思った
え、そう、
うん、なんかね、なんか、うん、全て、ね、ネタ、
うん、
大喜利というか、うん、とかトーク、
トーク、
うん、コミュ力全部なんか見下されてる感じがあって。
本当にな
んか、
え、でも
ちょ、バードちゃんどうなってんのっていうちょっとあってい
や、ただ貴様、うん、結婚しとるっしょ。
うん、してるしてる。
もうだいぶ上よ、そうなったら。
いや、それは関係ない、
見上げよ。
いや、バードちゃんだって、
俺だって大体あれよ、
バードちゃん女の子とたくさん遊んでるじゃん。
いや俺だって
それ上上、
今まで大体こう女の子が、
うん、
まあいろいろ来るわけよ、
うん、
まあこんないい顔してたらね、うん
うん、それそれそれそれそれそれそれがあるからもう見下してるし。
でも大体 なんか好きですって言われるから、お、じゃあもう付き合ってくださいって言うならいいよって言うけど、
そういうトーク、そういうトークいらない。
したら
そういうトークいい、
別れてくださいって向こうから言うんだよ大体。
え、別れてください、
で終わりは絶対向こうから言われて始まって、向こうから言われて終わるんだよ。ああ、じゃあお前が付き合えって言っちゃうんだろうがって話
や。バーズちゃんの体目当てでしょ、女性のそういうのも全部上目線な感じする。
そう、
バーズちゃんはダメだ。あのいや本当にそういうところバードちゃんダメなんか女絡みになるとすごい。
じゃあ続いて、
いや、どう
続いていっちゃう。
いやもうダメですね本当にバードちゃんってプロデューサーじゃないんだからさ。プロデューサーの距離感だって、プロデューサーと芸人の。
いやいや、結構良かったと思いますよ。
本当ですか。じゃあ僕ちょっとやりますね、
じゃあ、はい、
どうぞ。アイス、
あ、どうも。
おお、おふみや、久しぶりだな。
統合ちゃんじゃない。
いや、もうちゃん、もうゆうすけでいいよ。いつもゆうすけって呼んでんじゃん。
詰めてたっけ、距離感。
うん、詰めてたでしょ、そりゃ。
あ、そうか。
俺結構10年くらいでしょ、結構ね。
芸名とかじゃない名前で呼んだの、そういえば、マリッチブルー河本をケイスケくんって呼んで以来だな。
まず俺のことユースケって呼ぶ、それだけでしょ、うん、
そうか。
うん、な、今日さ、もう知り合いさ、もうフミヤしかいないからさ。
あ、ライブね、今日ね。
うん、終わってからさ、油そば食いに行こうよ。
油そばね、うん、めっちゃ好き。
めっちゃ好き、
めっちゃ好き。おサンドの飯より油そば好きかもしれない。
うん、え、どこのやつ好き、油そば。
油そば、うん、まあ、ベタに、桜上水の油ラーメンとか好きなんだけど。
う
ん、
あ、そこね。
知らないかもしれないけど、うん、蒲田から多摩川まで東急多摩川線っていう電車が出てるんだけど、それの武蔵日田とかっていう駅があるのね。そこにからし屋っていうラーメン屋があるんだけど、そこの油そばめっちゃうまい。
マジで、
マジ俺都内で一番うまいと思ってる。あそこ、
海屋好きだよな、油そばな。
油そば美味しい、本当に。
俺あれ油学会、
いやー出た、
高田馬場のね、あれうまいよね。
うまい、あそこうまいね。
うまいでしょ。
ああ、ゆうすけ言ってんね。
ああ、ゆうすけ言ってるよ。好きだもんだって。何、今日どんなネタやんの？
今日は、うん、まあ、ヤムチャなんだけど、うん、ちょっとその、漫談から入ってコントに移行して、みたいな。
ああ、いつものやつだ。
まあまあまあまあ、でもちょっと内容はだいぶ。
そうね、俺、フミヤのさ、ネタをいつも笑っちゃうもん、一生も一緒で。
え、今日出番どの辺？
今日出番鳥。
鳥か。
うん、鳥まで待っててちょっと。
見てく見てく見てく。
見ててちょっと。見て
くわ。うん。ああ、面白そうだな。
缶コーヒーおごるから。缶コーヒー。
いいえ、ライブ見るから缶コーヒーおごるって雪男さんじゃないんだ。
相変わらず面白いな。たまんねえぜ。
おい、言葉失ってんじゃねえか、ちょっとよ。
そう、フミヤいくつだっけ？
俺今ね、33なんだけど。
あ、そうなんだ。
もうちょい若く行っていきたいなって思ってるよね。
うん、俺はでも37になっちゃったんだけどさ。
あ、もう 37?7
だけど、やっぱこのね、年違うけど、このさ、やっぱタメ口で喋るの大事だよね。
まあね、結局芸歴だからね。
うん、芸歴一緒じゃんだったからさ。
ちなみにプロ野球の世界は年齢らしいね。
あ、そうなんだ。
後から入っても年上が上ら
しい。ふみや野球好きだもんな。うん。野球好きだよね。そこそう野球だもんな、本当に。うん、俺もさ、フミヤ野球好きだから見るようになっちゃってさ。
本当に？
うん、なんか影響されちゃってね。
あ、嬉しいね。
うん、やっぱ仲いいとさ、影響されちゃうよね。
なんか、語尾おかしくない？
いつもこんなんでしょ。
あ、そっか。
うん。まあ、じゃあ、また後でね。
また後で。
うん、いや、これ勝ったでしょ。これ完全に勝ったでしょ。
いやー、決まった。
決まってなかったよ。
じゃあちょっとフミヤの方からじゃあ勝敗いただけますか。
あ、
バードちゃんが決める。
俺が決める、うん、俺が決める。
あとこっからもうタメ口でいきましょうよ。
いや、私が決めるわ。
うん、
はい、私決めますけど。
あっ、キコ
そこは違う。
それ
は違う。それはおかしいんだよ。
全然違う
じゃないか。
久々に名前で呼ばれたな。20年ぶりぐらいに誰かに名前に呼ばれたな。もうずっと先生だったからな。
そうですね。それやっぱちょっと窮屈だったり感じる時あるんですか？
いや別にない。
あ、じゃあ、
うん、
じゃあ
満足してる。じゃあ、敬われることに満足してる。でもね、どっちもかなり踏み込んだ発言が多くて、はい、良かったんですけど、
はい、
リアリティという意味で言うと翔平ではあるんだが、本当にどっちが友達になるのかなっていうのを考えたときに、そうね。
もう真面目やん、
接戦のね、
金差だったんだな、
金差なんですよ。
これはもうフリースタイルダンジョンの審査員ぐらい悩んで
どっちも友達になれなそう。なんでだろう、なんでだろう。
いやそんなことないですよ先生。
本当？
いやなんかその、うん、今までの芸人人生のルートがなんか違う気がする。うん、なんかもうちょっとエリート側だったような気がする。
うん、いやそこを打ち破るんですよ。
バードちゃんは。いやエリートじゃないよ
本当に。バードちゃんダメだってもう。バードちゃんじゃなくてなんか
違う。俺泥水をさ。あのバケツで飲んできたんだからここ
まで。ちょっとこれまたやりましょう。
ああ、ありがとうございます。
あ、じゃあまあ東吾さんも東吾くんの持ち込み企画ということで、また、新たな翔平に次ぐチャレンジャーを、
ね。そうだね。翔平もふんやもさ、あの三人同期ということで東丸ポール盛り上げていこうよ。
そうね、うん。俺ら世代でやっぱ変えていかないとな。
そう、俺らお兄さんだからさ、やっていこうぜ。
松坂世代みたいなね。バン。うん。こういうところがね、なんか、
そういうとこね。
東吾の身も蓋ちゃアナルでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
エンディングのコーナー。
やっぱね、先週ね、ロッキーさんがね、エンディングをコーナーとして捉えていたというのをね、
そうですね、
聴衆させていただきまして、今週もエンディングのコーナーと言わさせていただきましたけども、はい、今週もエンディングを任せていただいておりますバードフミヤでございます、今週もお聞きいただきありがとうございます。そしてエンディングにはこの人たちが来てくれております。
はいどうもメロントリガーです。
お願いします。
お願いします。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週に1回ね芸人をいろいろ紹介していこうと、所属芸人をね、はい、ね、というわけで今回はメロント リガーの、
なんでなんでですか。今まで結構絡んでましたよね。なんでちょっと分からなくなったんですか。
いやいや、ウォーターメロントリガーだって。
いやそんなのじゃないですよ。
メロントリガーのお二人に、
ヒデ、ヒデです。
ヒデはヒデだけなの芸名。
僕はあのフルネームあるんですけど、うもうなんかヒデって呼ばれてるんでどっちでも大丈夫です。
どっちでも。もうちょっとアルファベット表記にする。
あの本当はそれがいいんですよね。ただあのもう X ジャパンにヒデさんって人がいたんで、はい、僕好きすぎてちょっとヒデって呼ばれたいのがあるんです、
ね、う
ん、
あそのパターンね。
そうそう、あのペナルティのヒデさんが中田ヒデさんから取ってるみたいに。
ああ、そうそうそう。え本名にヒデって入って
ん
の。
あ僕はヒデトシなんで、うん、そうし、
あそうなんです。入ってはいるんだ。で団長は名前に団長って入ってんの。
そうですね。
なんで適当なこと言うの。
そういう流れだったから。
そうなんヒデと、はい、こっちが
どうもメロン団長と言います。
メロントリガーのメロン団長ね、
はい、そうですね、
ですね、
なるほど。
いやいやいや、まあ、でも僕らはねあのね、うん、まあ、はい、バードさんと同じぐらいに入ってきて。
そうだね、入った時期は同じ、
ね、最初はね翔平さんぐらいしかいなかったんですけど、うん、でまあ、翔平さん的にはちょっと僕らは一期扱いだと。
一
期、そのまあ例えば NSC とかあるんだったら一期とかだと、まあ僕らで言うと、まあ、多分ダウンタウンみたいな。
おわかりますよ。よく言った。
東京 NSC で言うと僕ら品川庄司さんみたいな。
ああ、そうなんだ。
それぞれの木がね、あるから。
おお、そういうことなんだね。うん、はあ、我々は東村プロ1期になる。
1期生なんですね。
一応ね、ここは
2期、2期ですね。
あ、なるほど。
なんか一応、初期、2期、3期って分かれてるみたいですね。
で、もう一個あるんですよ。一番下に書いてる図読んでもらっていいですか。
あ、図見。サイフォンズっていうのが
何何何。
これ別にもう自己紹介終わったってことでしょ。
なんで読ませる必要
ない。先月の放送で終わったってことでしょ。
あ、終わったってことね。
で、2期に入ったのが、私バードフミヤとレッピーちゃんと、
はい、
トウゴメンでメロントリガーギャースカランドと。
そうですね、
いう形で、
はい、
これが一応まあここの同期ということですね。
で先ほどもね同期のトークしてましたけど、うん、ただやっぱり僕ちょっと前の放送で、あのレッピーちゃんに僕嫌われてるって、
先月ね、先月あったね、
すごいあの結構ショック受けて結構あれから僕夜泣いたりとかして。
そんな気づるほどのことじゃない。
いや本当に まあでも、あの、心当たりは確かにあるんですよ。あるの？あの、前、まあ、前、ラジオで、まあ、自撮りが好きで、もう自分の写真ばっかり撮って、まあ、ちょっとナルシストなところあるんで、撮ってたりするんですけど、前、うん、ラジオで自撮りの、なんかコーナーで、うんあ、コーナーで自撮りを紹介するときに、うん、いや、レッピーちゃんとかツイッターとか写真上げるとき全然加工してないよね、みたいなことを僕が言っちゃって、そしたら、それ、なんか僕的には、本当は、ちょっとプロレスみたいな、なんかちょっと言って、ちょっと何、何みたいな。いや、
お前もどうだよ、写真よ、みたいな。
よ、みたいな。で、盛り上がったらいいなと思って、多分言ったら、レッピーちゃん多分マジで怒って、なんだろうな。
純真だな。
僕がやっぱりお笑いレベルが僕が低いから、ちょっと、やっぱりちょっとそこで本当に傷つけちゃったなっていうのでちょっといつかちゃんとレッピーちゃんに本当に謝りたいその嫌いってやっぱりねよくないと思うので、
まあ、でも別に、
はい、
別にいや加工した方がいい人だって写真俺も知ってるよ
知ってますよねいや僕もやっぱするんですけど、うん、やっぱレッピーちゃんしないから、
うん、
そうですね、うん、っていうので喧嘩になっちゃってでも本当に嫌いじゃないですよ、
ね、
ごめんねってでもその分メロン団長が、うん、あのレッピーちゃんにめちゃくちゃハマってるん、
ハ
マってる、
うん、
あそうなんだ
いやまあでも年も同い年なんですよね、レッピーちゃん。あ、
そうなんだ。
28で。
そうで、まあ、全然ね、だってレッピーちゃん、ね、あのメロンだったら全然ありだって言ってましたもんね。
ありだってなんか
いや、なんかさ、そのメロン団長ってやっぱ変わってんなって俺は思うんだけど、うん、行くヒデに、うん、なんかそのビジュアル系バンドとか好きっていう話を聞いて、うんで、ね
はい、
で、団長なんかあんのっつったら、いやーなんだろうなーみたいに言って、したらヒデがね、なんでもいいから絞り出せと。うん、なんでもいいからバンさんの前で絞り出せっつって、なんか言えっつったら、まあね、石鹸って言ったんですよ。で、別に石鹸好きじゃなくて、その時目に入ったらしいんだよね、石鹸が。目に入ったものを、ただ、石鹸かなって言ったらしくて。
ただ結構まあ盛り上がったし、まあちゃんと受けた
らいいじゃん。
やべえこいつと思って。
そうですね。まあでも絵とかも描けるんで。
まあ確かに
ね。そうですね。一応絵本描いてまして、趣味で。で、この番組だとステッカーを描かせて
もらって。あれね。あれうまい。確かに。
なんかこの前、キングオブコントとかあったじゃないですか。大体こうテレビで見たりすると芸人さんってその後ネタ書きたくなったりとかするじゃないですか。
あそうだね。サスケとか見ると筋トレしたくなるもんね。
いやそれは分かんないですけど。筋肉あるある。
筋肉あるある。筋肉あるある。
メロン団長はキングオブコント見た後によし、もう賞レース、絵本の賞レース始めから絵本書こうって言ってて。
あそうよ。
絵本の賞レース。
絵本の賞レース。
いや、ちゃんとコンクールみたいのがあるから、それに向けてちょっと着々と今。
ネタ書け。俺全部今書いてるから。
ネタはもうやりたいこと
や。今ネタヒデが書いてる、
ね、でもさここ3年ぐらい僕が書いてるんですよね。
おうおう
そのもともとは団長が書いてて僕団長が書くネタ結構好きだったんですよ。
おうおう
面白いこの人面白いなと思って僕から誘って組んでなんか1年ぐらい作っててもらったんですけどもうなんか全く作らなくなっちゃって、うん、
いや
なんか気づいたら書いてきたって言ったらなんかあ絵本書いてたって言ってなんか基本は絵本しか書いてないんですよ
お
いやなんか実際やってみたらなんか思ったのと違ったからこう
あ書いたのにせっかく書いたのに思った感じにならなかった
ならないから違うのかな
そういう職人気質ある
のかな、まあ、でもね団長にはちょっと絵本書いててもらって、うん、なんかそこでうまくいってもらったらいいなと僕ちょっと思ってる
まあまあね何がね、
はい、
当たるか分かんないからね、
は
い、
ですね
うんだからツイッターとかにも上げていけばいいんじゃないの絵とかね
確かにでも、うん、なんかネタでもそういうの僕ちょっとやりたいなと思ってるんですよちょっと絵本たまにいらっしゃるじゃないですか昔渡辺でなんかヤポンスキーさんとか
ヤポンスキーさん、はい、
レッドカーペットとかで
A
のネタとか、うん、昔で言うと暴れヌンチャクさんとか、
はいはいはい、さっきのコーナーからいろんな、ね、芸人さんの名前が登場するけど
そういうのもできないかなと思ってなんかアッコ先生とかにもらいたいんですよねなんか A とか使ったネタとかできないかなみたいな
今何おねだりしたのな
まず一旦考え
やるよ個別で LINE してくれれば
あ本当ですか
みんな個別で LINE に遠慮してしないから、
あそうなんだそうなんですか、うん、先生肉行きましょうよとか
そういうのも
個別で肉に次行きますかここですみたいない
いな俺も行きたいなじゃあ今度はね、まあ、肉とかも行くとして、はいまあ、じゃあ最後に一言ずつもらって覚えてもらうようなことをね、
はい、言
ってもらいましょう
じゃあちょっとまあ来月はちょっとレピーちゃんに謝ってすごいなんかもう一回仲を深めたいなと思いますヒデでしたありがとうございます
最後いや団長
はいそうですね何でも 僕に聞いてくれれば石鹸のこととかお話できますんで。
嘘だったじゃん。そもそも。
新潟県出身です。覚えてください。言
うことじゃない。というわけでメロントリガーのお二人とお送りしたエンディングでございました、は
い、
今週も聞いていただきありがとうございました。
どうした。
来週もぜひ聞いてください。バードフミヤでした。
メロントリガーでした。